神を敬う人々とは、話、池宮城義弘。
また皆様と共にですね、この礼拝の時間、神様の御心をですね、探ってまいりたいと思います。今日、私が皆さんと一緒に考えたいと思っているのは、神を敬う人々とはどのような人たちなのかということなんですね。非常に単純な、この何て言いましょう、この誰でも知ってるはずのことだと思います。それをですね、今一度復習してみたいなと思っています。 これ皆さん見てお分かりでしょうかね。これは、伏見稲荷大社っていうんですかねの、初詣の光景ですね。多くの人たちが、まあ、年の初めにですね、神様に、まあ、祈願しに何を願いに行くのか分かりませんが、みんな集ってですね、まあ、礼拝をしている風景であります。まあ、日本では珍しくない風景だと思いますけれども、その他にもこれは同じ日本ではありますが、仏教の礼拝の、まあ、一シーンでありますね。さらにこれはカトリック教会においてのミサの、これも日本なんですが、ミサの様子です。ちょっとはっきりしないですかね。そしてこれはイスラム教徒のこの礼拝の風景ですね。これちょっとすごいですね。時間になるとですね、メッカに向かってですかね、方角を定めてみんなこうやって祈るんですね。うやうやしいですよね。これはですね、ちょっとすいません、隠れてしまいましたが、米国においてのプロテスタント最大教派の南部バプテスト連盟というものがあるんですが、その集まりです。礼拝風景ですね。ものすごいですね。まあ、これはついでですけれども、セブンセイアドベンチストの、まあ、世界総会総理が日本にいらっしゃった時、礼拝直後の風景だと思います。その写真なんですが、まあ、このようにしていろんな宗教がありますけれども、みんなそれぞれ真面目にその信仰心を燃やしてですね、まあ、神頼みをしているわけです。まあ、そこで私たちは聖書に書かれている唯一の神であり、そして創造主なる神様を私たちは信じているわけですけれども、その聖書の中に、その歴史的にですね、聖書の歴史の中でどういう人物が神を敬う人々であったかということをちょっと皆さんと復習してみたいんですね。ヘブル書11章の4節にこのように書かれています。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからである。彼は死んだが信仰によって今もなお語っている。まあ、この写真を見てくだされば、まあ、一目瞭然で、カインとアベルのしたことといいましょうかね、神を敬ってそのしたことというのがこの絵の中で見て取れると思うんですが、この兄弟はですね、生まれて、そして、生まれてきてからですね、この宗教的な教育に関しては全く平等に扱われてきました。そして二人ともですね、神を敬い、まあ、自分が罪人であるからですね、神を敬い礼拝するべきであるということを理解していました。ですから外見から見ればですね、この二人は全く何ら変わらないように見えたんですが、しかし彼らの宗教はですね、全く違っていました。表面的には同じように見えたんですが、実際には違っていて、その多いは非常に大きかったと言われています。そのことを少し皆さんと見てみたいと思います。カインとアベルがですね、どういう精神でこの神様に対して捧げ物をしたかということをちょっと見てみたいんですね。これでき、そうですね、白字と黄色字で現れますが、白字はカインのしたこと、そして黄色い字はですね、アベルのことをですね、まあ、書き出してみました。まずこれはあけぼの上巻の66ページからの、まあ、まとめみたいなものなんですけれども、このように書かれています。約束の犠牲と供え物の必要について不平と不信を抱いていた。これカインですね。カインは約束の犠牲を捧げること、これについて、その必要性について不信と、そして不満と不平と心に抱いていたというんですね。実際には捧げ物はしてましたけどもね。それに対してアベルは食材の大原則を理解していた なぜそういう捧げ物をするのか理解してたと言われています。さらにカインは彼の供え物は罪の悔い改めの表明ではなかった、ね、アベルは自分が罪人であることを認め、神と自分との間を罪と罪の刑罰である死が妨げていることを知っていた。そういう違いがあったって言うんですね。さらにカインは自己信頼の道を選んだ。神の指示された通りの計画に従い、約束の救い主の贖罪に全く自分の救いを委ねることは弱さを承認することであると思った。ですから自己信頼の道を選んだ。アベルはですね、彼が犯した律法の要求を認め、神の指示通りほふられた犠牲を持ってきた。カインは自分の功績に頼った。アベルはキリストの贖罪を信じた。彼は自分に従った。そして、彼は部分的に従った。重大な部分を省略、すなわち救い主の必要を認めることを省略してしまった。アベルはですね、流された血によって来たるべき犠牲、カルバリーの十字架上のキリストの死を見たというんですね。そして、自分が義とされ、供え物が受け入れられた証拠を見たと言われています。その証拠は何だったかというと、天から火が降ってきて、捧げた生贄がですね、すべて焼き尽くされたという、それを目の当たりにすることができたんです。カインはそうではなかった。火は焼き尽くさなかった。捧げたものは受け入れられなかった。というんですね。そういう違いがありました。まあ、これは皆さんよくご存知のことだと思うんですが、このカインとアベル、もう一つ絵で見てみましょう。これは火で燃えてますけれども、天から火が降ってですね、この生贄として捧げられた子羊は、焼き尽くされたわけですね。しかし、奥の方に、兄のカインが映ってますが、その捧げ物を受け入れられず天から火も降らなかったわけですね、はい、このカインとアベルのこの二人の兄弟、これはですね、終末に至るまで世界に存在する二種類の人々を代表していると言われています。一方は罪のために定められた犠牲を受け入れた人々を表し、他方はあえて自分の功績に頼ろうとする人のことを表していると言われています。もう一つ、創世記8章の20節にこのように書かれています。ノアは主に祭壇を築いて、すべての清い獣とすべての清い鳥のうちから取って、燔祭を祭壇の上に捧げた。今日ちょうど教科の学びの中でノアの箱舟のことが出てきました。そして洪水が終わって箱舟がの扉が開かれて、初めて外に出た時に一番最初にしたことは何ですかという質問の中で、燔祭を捧げた、犠牲を捧げたということが出てきました。その場面であります。ノアはまず船から出てきて神に感謝の捧げ物を捧げたんですね。こういうふうな形だったんでしょうか。綺麗ですね。この画家がこのように、描いていますが、家族揃ってですね、神様に新たな献身と感謝と捧げたわけですね。ヘブル書11章17節から読みますと、このように書かれています。信仰によってアブラハムは試練を受けた時、イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたのである。この子についてはイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があること、あると信じていたのである。このすべてこれらは、 まあ、常に繰り返し繰り返し学ばれてきているところでありますが、神を敬う人たちがですね、この聖書の中に、記録されていることは幸いなことだと思います。彼らが我々の模範ですね。さて、それではこの神を敬うというのは一体どういうことなんだろうか、ちょっとですね例を挙げて見てみたいと思います。列王記上の17章を見ますと、こういう聖句があります。恐れるには及ばない、言ってあなたが言った通りにしなさい、しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい、その後あなたとあなたの子供のために作りなさい、主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。これはザレパテのヤモメの、まあ、お話のでありますけれども、NG ホワイトはこのことについてこのようなコメントを与えています。国と指導者上巻の98ページですが、基金はこの貧困に打ちひしがれた家庭を厳しく痛めつけ、哀れにも乏しい食料はなくなりかけていた。ヤマメ女が生きるための戦いをやめなければならないと思ったその時に、エリアがやがてやってきたことは、なくてならぬものを備えてくださるという彼女の生ける神の力を信じる信仰に対する最大の試練であった。しかし彼女は、貧窮の極みに達していても、彼女の最後の食事を分けてほしいと願う旅人の要求に応じて、彼女の信仰の証を立てたのである。この神を敬う人たちというのはですね、不思議ですね。自分自身がもう死ぬかもしれないという場面にありながらも、他の人のために尽くすことができる。それはなぜかというと、神様がそのように教えておられたからです。それに従った。このヤモメもですね、もう最後のパンを食べて子供と一緒に死のうと思っていたその時に、エリアがやってきたわけですよね。そしてその食べようとしていたパンを私の元に持ってきなさいと、そう言ったんです。しかしそれに対して、それはできませんって、これはもう最後の食べ物で、私たちがもうこれしかなくて、これで食べて、あとはもう死ぬのを待つだけなんですよ、というふうに反論もできたと思います。しなかった。従順にそれを受け入れてですね、預言者に食べ物を与えたんですね。これ以上に大きな信仰のテストを要求することはできなかった。ヤモメ女はこれまで全ての旅人を親切に手厚くもてなしたのであった。今彼女は自分と子供が苦しみに遭うことも顧みず、イスラエルの神が彼女の全ての必要を満たしてくださることを信じて、エリアが言った通りに行い、旅人をもてなすことについてのこの最高のテストに耐えたのである。神を敬う人というのはこういう危機的な状況の中でその力を発揮しますね。力というんでしょうか、その性質、品性をですね、表すんだと思います。この最高のこのテストにおいてですね、このヤマメ女はですね、そのテストに耐えたと書かれてますね。それから私がこのいろんな話、聖書のお話の中でですね、なぜか印象に残っているものがあり、まあ、いくつも当然いくつもあるんですが、その中の一つとして、ラザロの話ですね。このラザロというのはマリア・マルタの弟のラザロではなくて、金持ちと貧乏人であるラザロの、このラザロの話ですね。このラザロはですね、もうある意味人間的にはもう全然恵まれない、本当にこの境遇としてはもう最悪の状態、体は弱り、 病気でですね、そしてお金もないために物乞いをして生きなければならなかった。ですからその金持ちの家の玄関先に、まあこの来てですね、その分け前をもらうためにその玄関先にいたわけですが、そういう生き方をしていた人です。ですが彼の生き方を見ると実に素晴らしいんですね。 そういう境遇であることを決して悪く言わなかった。何度もこの話するんですけれども、この人は何にもできなかったんです。お金もなければ力もなかった、体力もなかった、病気でしたから。なのに何もしていないように見えながら素晴らしい証を立てたと教えられています。それは何かというと、自分の苦しみに耐えることによって彼はキリストのために証を立てたと言われているんです。どうでしょう、現代でもクリスチャンでありながら神様を信じている人の中にですね、苦しみを伴う病をと戦い続けている人たちというのは少なくはないんではないでしょうか。彼らは不幸なんでしょうか。この例えから学ぶにですね、そのような状況に置かれてもなお神様を褒めたたえ、信仰を燃やしてですね、感謝を持って生きるその人は素晴らしい証人だと言われているんですね。このことを考えるときに、神を敬うっていうのはただ元気でですね、祝福されていて、なんかこう希望に満ちたそういう存在だからこそ証ができるというのではなくて、人間的にはもうどうしようもない状態にあるように見えながらも、その中からでも神を褒めたたえ証することができるということですね。この話では読み取れるのではないかなと思うんですね。このラザロの信仰はですね、単なる理論ではなくてですね、真実のものだったって。神様が、私はこういう状態で死んでいくんだけれども、だけども神様は私をお認めになってくださって、そして救ってくださると、罪の中からね。これをですね、確実にもう掴んでいたんですね。だから自分の状態を嘆くこともしない、人のせいにもしない、神のせいにもしない、そうやって神様の前にですね、素晴らしい神に栄光を期する生き方をしていったんです。その他にもルカによる福音書5章には、先生、私は夜通し働きましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。これは当然皆さんよくご存知だと思いますが、弟子たちが夜通し暗いうちに漁をして何も取れないで帰ってきた時に、イエス様が網を下ろしてみなさい、右側の方に網を下ろしてみなさいと言った時に言ったその言葉ですよね。彼らは魚を取る漁師プロですから、どういう時に魚が取れるかってよく分かっていた。それとは全く逆のことをですね、イエス様は指示されたんですね。もう明るくなって、ガリラヤ湖は透き通ってたんでしょうかね。透き通っている時に網をこう打つ人がいれば魚は逃げていくわけです。ですから取れないので暗い時に取っていた。その原則からすれば反していたんですが、イエス様は網を下ろしてみなさい、当然この時も反論できたはずなんです。いやいやいや、もう今までずっと漁をしていて、こんな明るい時に取れるっていうことはまずありえないんですと、先生やめときますっていうふうに言えたかもしれませんが、そうではなかった。お言葉ですから網を下ろしてみましょう。自分の常識とは全く違ってたんですが、このお方が言うのであればやってみましょうと。結果は皆さんがご存知の通りであります。それからルカによる福音書の一章には、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。これもよくご存知ですね。これも素晴らしい答えだと思います。これとんでもない話ですよ。乙女マリアですねが身ごもるということは人間的には完全にありえないことなんですよね。なのにそれを受け止めることができた彼女は素晴らしかったですね。非常に従順だったと思います。神の言葉、天使の言葉を、なんて言いますかね、そのまま受け取ることができる純粋なですね、信仰と、そしてまた従順さというのがあったんだなと思うんですね。そして、幸いに彼女はですね、イエス・キリストの母となり、そして、自分の子が神の、この人類を救う神の子であり、救い主であるイエス・キリストが、その自分のあれから生まれてきたわけですね。栄光を見ることができたわけです。こういうことをですね、こう見ていくときに 聖書に出てくるこの神を敬う人たちの態度と言いましょうか、生き方を見ていくときに、自分とこう、まあ、比較するわけですね。そうしたときに皆さんどうでしょう。自分で自分自身のことを、その聖書の本当に神を敬う人たちがしてきたことと照らし合わせたときに、比較したときに、私たちは勝ってるんでしょうか、劣ってるんでしょうか。そういうふうに考えたことあるでしょうか。私たちはそう、なんて言いましょう、従順でもなければ忠実でもなければ、本当に信仰をどれだけ持っているのかと疑わしくなることがあるのではないでしょうか。現在のですね、教育に欠けているもの、一体何なんでしょうか。預言者はこのことも示しています。それは神を敬うという心の教育ですと述べています。教育、そうですね、学校に行っていろいろ学びますが、神を敬うということは教えないですね。宗教というものは完全に切り離した形になっています。ですけれども、ここは重要なところなんですね。神を敬うという心の教育、これが必要だって。この教育は学校ではできませんので、家庭でしなければなりません。今の教育からすっぽり抜けているのは、人間を超越した永遠者に対する畏敬と服従の教えですと書かれています。さらに、永遠者である神を敬うように教えられた子どもは、この動揺の激しい時代に この時代にあっても心の拠り所を持つことができます。現代のこれ、どの世代でもそういうふうに言われていたかもしれませんが、特にこの時代の子どもたちは本当にこの動揺の時代と言いますか、激動の時代に生きているんじゃないかなと思います。そしてその子どもたちのうちにですね、拠り所がないんですね。何かいろんな、なんて言いましょうか、頼るものっていうものを探しているのに見つからないような状態のような気がします。だからそれを紛らわし、気をそらすために自分の好きなことを追い求めてですね、刺激のあるものを求めてですね、常に何かしていないと気が済まない。自分のことを考え、将来を考えですね、いろいろ心沈めて考えようとすると不安になってくる。拠り所がないから安心できないんですね。だからごまかして何かしていないといけない。音楽をずっと聞いていたり、ずっとテレビを見ていたり、友達と常に話をしていたり、メールのやり取りをしていたり、電話をしていたり、何かしていないとじっとはしていられないという、そういう時代に今子どもたちは生きているのではないでしょうか。続きを読みますが、自己の存在からずっと遠い過去を見つめ、また遥か向こうにある未来を望むことができる。これは私たちがですね、神を敬うように教えられた子どもたちはそのようにできるって言うんですね。というのは、永遠者である神がこの世界とこの私を存在させておられると信じることができるからです。つまり、私を作られた神様っていうのが、神様がおられて、私はその神様に生かされているということを知るということ、そしてその私が生かされている理由まで神様は教えてくださるということを知ったときにですね、不安がなくなるわけです。この神を敬うということを子供に教えないといけないというんですね。何に頼ったらいいかを教えなければいけない。心の中に注意深く育てられなければならないもう一つの尊い美徳は、敬信の念である。神に対する真の崇敬の念は、神の無限な偉大さを感じ、神の臨在を意識することによって喚起される。どの子供も目に見えない神についてのこの観念を心中に深く刻みつけられなければならない。 祈りや礼拝の時間と場所は神がそこに御臨在になるゆえに神聖なものとして考えるべきであることを子供に教えなければならない。敬神の念が態度や動作に表されるとき、この念を呼び起こす感情はますます深くなる。ちょっと戻りますが、この真の、崇敬の念、これはですね、神の無限な偉大さを感じ、臨在を意識するときに起こってくるっていうんですね。僕はこの無限の神の偉大さというものを感じるのはどういう時か、あるいはどういうところかって考えた時に、私の場合は自然です。大自然の中に出ていった時に、もう無条件に圧倒される、何かこのすごいものを見てしまった時にですね、自分がちっぽけに感じられるし、この全てを作られた存在者がいると考えた時に、そこにこの偉大さを感じるわけですね。だからまあこれは僕の私個人のまあ意見、だけではないんですが、としてはできるだけ自然と交わるということを、自然のですね、もう自分が考えることができないようなすごいことが行われているこの大自然を観察することが、神様のことを理解する近道になるんじゃないかなと思っています。ですから小さい子供たちはね、本当にこの自然の中に出て行って、その雰囲気に浸るということも大事ですし、その一つ一つできれば細かくいろいろ観察してですね、神様がどんな法則でこういう生き物を生かしているかということを考えると、もっとすごいなと思いますね。そういうことが頻繁にできれば、この神様の存在というものを認めざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。そういうふうに感じます。ちょっとこの前にですね、以前私個人の話ですが、以前福岡の矢部村というところに住んでました。そこに住んでいた時にですね、たびたびこの自然の中に飛び込んでいって、聖書を読んだり、それから神様の作られたこの大自然を見たりしてですね、楽しんでいたことがありました。これは神様との交わりとしてですね、一人でそういう場所に行って、静かな自然のこの素晴らしい環境の中で、この静けさに浸っていたことがありましたけれども、その時はこの一人で行ってですね、大きな岩の上に腰掛けて聖書を読んだり、いろいろ瞑想したりするわけですね。そういう時間というのが必要なんじゃないかなと思います。すごくですね、この神様の存在や、またその力といいますかね、そういったものを瞑想していくときにですね、いわゆる実感といいますかね、目に見えているものがですね、素晴らしい景色ですから、そういうものを見るときにですね、この実感があるといいましょうかね、これを神様が維持しておられるんだということを感じることができるんですね。この無限なこの神の偉大さ、そして神の御臨在、こういったものをですね、意識するということ、非常に大切かもしれませんね。そこで、非常に単純なんですが、誰でも知っている聖句、マタイによる福音書6章の33節、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。我々はいろいろ求めて、あるいは生活に追われてですね、あれもしないといけない、これもしないといけないということで、まずそれが先になってしまうことがよくありますけれども、そうではないって言うんですね。まず神の国と神の義、これを求めていきなさい。そしたら全ては添えて与えられるんだというのが聖書の教えです。我々を生かしてくださっているのが神様ですから、神様の御言葉に耳を傾け、その原則や生き方に我々の生き方を合わせるとき、従順に従っていくときに、我々は生かされるということですね。それを覚えたいなと思います。詩編51編17節、これも有名だと思います。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神はあなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。カインは悔い改めていなかったんですね。ですから捧げ物はしましたが、なんでこんな捧げ物をしなければならないかと言って捧げていたわけです。しかも先週初めて分かったことなんですけれども、教科に出てきました。カインはですね、 あの捧げ目の僕はいつも絵を見ながら立派な果物や野菜が描かれているので、自分が作ったものの最上のものを捧げたと常に思ってました。ところが明石の文の中で彼はですね、そういう神様に対する配慮すらしなかったと書いてあるんです。つまり粗悪なものと言いますか、まあ、一番いいものとかそういう気遣いじゃなくて、捧げるも神様に捧げるんだから良いものという感覚もなく、ただ無造作に集めてきたものを捧げたと書かれてあるんですね。びっくりしました。私たちはですね、自分が罪人であるということ、そして過ちを犯しやすい存在であることを認めてですね、悔い改めた心を持って神様に捧げ物を捧げないといけない。昔は生贄として動物が捧げられたかもしれませんが、今は自分の魂を捧げなきゃいけないですね。今はって昔からそうなんですが、私たちはそれができるのではないでしょうか。さらにですね、考えたいことは、我々は単なる理論で生きているわけではないですから、宗教がただの理論であれば、まあ多分クリスチャンの集まりは単なる学者の集まりということになってきます。そうではなくて、実際に神様が働かれる力を経験する人たちですよね。ということで、こういうこと、まあ、これもまた有名です。イエス様は、この生涯中にですね、二度見分け嫁というものをしました。その二度ともそうだったんですけれども、働きの始めと終わりに、この宮を清めるということをしましたが、その時にどういうことが起こったかというと、まあ、中庭ですかね、庭でいろんな犠牲を捧げるために動物が売る人たちがそこにいたわけですね。そしてそれを買う人売る人のによってですね、もうガチャガチャとうるさい。しかもですね、そこでは良心的な商売ではなく金儲けをしようとして集まってきている人たちなので、いわゆるその不正な取引が常になされていて、金儲けの場になっていた。ですからイエス様、この強盗の巣にするなと言ったのはそういうところだったと思うんですが、神の清い宮であるはずなのに、そこで金儲けの場としてですね、怪我してしまっていた場面の時に、その時に出て行きなさいと言ってですね、そういう人たちはみんな追っ払ってしまったということがありました。ところが追っ払ったにもかかわらず、そこに残っていた人たちもいたということを記憶していると思いますが、彼らは病人であったり貧しくて、この犠牲の動物が飼えなかったり、本当にこの救いを求めているのに、真面目にその犠牲を捧げに来ているのに、真面目に礼拝しようとしているのに虐げられてですね、締め出されようとしていた人たちです。そういう人たちは残ってたんですね。そして彼らはイエス様から癒しが与えられ、病気を持っていた人たちは癒されていったわけですよね。心が満たされ救われました。そういう経験をした人たちがいたわけです。私たちも同じ経験をしなければいけないですね。我々の心が満たされて、そして我々に必要なものが与えられて、それがこのクリスチャンの経験の中になければいけません。そしてそういう人たちがどういう行動に出るかということがここに書かれています。キリストが十字架につけられた時に、このように癒された人たちは、ヤジウマ連中の十字架につけよう、十字架につけようとの叫びに加わらなかった。彼らの同情はイエスの側にあった。彼らはイエスの大いなる同情と不思議な力を経験したからである。彼らはイエスが救い主であると分かっていた。イエスが彼らに肉体と魂の健康をお与えになったからであると書いてあります。彼らはですね、野獣馬連中がもうイエス様を十字架につけろ、十字架につけろとうるさく言ってる、その罵声を浴びせるその声に加わらなかったというんです。癒された人たち、イエス様に祝福された人たちはですね、誰一人これに参加しなかった。私たちも日常の生活の中でですね、神様の助けをいただいて祝福され、あるいは願いが叶えられた、 そういうですね、神様の祝福に味わった経験を持っている人たちはですね、最後信仰が試された時に、私はイエス・キリストを救い主と信じますというのではないでしょうか。私たちですね、そういうですね、この理論だけではなく、本当に信仰を持った生きたクリスチャンと言ったらいいんでしょうか。そういう人になるために、自分の能力のなさを感じることがありませんでしょうか。でもここを読んでみたいと思います。我々が神の御働きをするための自分の無能力を認識し、彼の知恵によって導かれるように身を任せるや否や、主は我々と共に働くことがおできになるのである。我々が心の中から自我を捨てるなら、彼は我々に必要なすべてのものを供給してくださる。自分は無力だなと感じるとき、そしてこの力は私にはないと思うとき、チャンスなんですね。足りないので、自分にないので、どうぞ与えてください、助けてくださいと祈ることができます。そしたらですね、そして身を委ねるやいないやですね、主は我々と共に働くことができるって書いた。自分はなんかもう少し頑張れると思ってる間はですね、神様助けてくれないみたいですね。自分にはそういう能力がないと、力がないとできませんと。でもやれというのであれば力を与えてください。そうするとこれが現実になるっていうんですね。我々はもっと祈る必要がありますね。単純さと信仰を持ってイエスを見上げなさい。あまりの輝きに気を失うようになるまでイエスを凝視しなさい。我々は半分も祈っていないし、半分も信じていない。求めよ、そうすれば与えられるであろう。その続きですが、祈り、信じ、互いに力づけ合いなさい。今まであなたが祈ったことがないほど祈りなさいと書いてありますね。ここに書かれているように、私たちはですね、半分も祈っていないし、半分も信じていない。だから真剣に求めなさいと言われています。イエス様がですね、カペナウムにおいて癒しをなされたことがありました。役人の息子がですね、病気になって、それを癒していただきたいと思ってイエス様の元に行ったんですね。しかし、でもこの役人はまだ半信半疑でした。イエス様が救い主で、癒し主であるということはまだ信じてはいたんですが、その信仰は小さいものでした。ですから彼はですね、もしこの子が癒されたらイエス様がメシアであるということを認めようと、信じようと思ってたみたいです。つまり条件をつけていたんですね。しかし実際にそこに行ってイエス様と交わった時にですね、自分の状態に気がついてきたんです。自分の願いが、その動機がですね、利己的であったことを認めてきたんですね。悔い改めました。そして今目の前にいるお方が子供を癒してくださるということと、イエス様が救い主であるということを信じて、切なる願いを伝えました。こう言ったんです。主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。この願いは聞き入れられたんですね。切なる願いを持って、心からの願いを持って訴えるものを退けない。これがイエス様なんですね。役人がイエス様を受け入れて、どうぞ死なないうちに来てくださいと言ったその瞬間に、子供は癒されたんです。観覧から栄光への言葉です。神に仕えようと心に決めている人は、 神のために証しする機会を見つけるであろう。彼は祈りと御言葉の研究から与えられる力によって徳を求め、悪を捨てる。罪人たちの反対に耐え難い、罪人たちの反対に耐えたお方、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、信者は、侮辱と嘲笑に勇敢に立ち向かうのである。それぞれの事情に応じて十分な助けと恵みが真実な言葉をお語りになる方によって約束されている。彼は助けを求めてくる魂をその変わることのない身腕で抱擁される。彼に信頼するすべてのものに神は約束を成就してくださるのである。私たちはですね、この本当にこの神様の約束がもうすでにあるんですね。それをまあ真剣に求めて捉えていけたらいいなと思うわけであります。今日の世界で何をすべきかが分かったとき、教会員は神を知らない人、霊的に無知で現代の真理が分からない人のために骨折って働くでしょう。国旗、自己犠牲が私たちの全ての経験に織り込まれるべきです。私たちは生活に矛盾がないように目を覚まして祈るべきです。目を覚まして祈るということは、祈りが答えられるように、神の前に私たちの祈りを生活することです。ここ大事ですね。目を覚まして祈るということは、祈りが答えられるように、神の前に私たちの祈りを生活することだ。こうしてください、ああしてください、よろしくお願いしますと祈るだけじゃなくて、言ったことを自分で実行しようとする、生活に移していく、これが必要だって言うんですね。このことを私たちが理解しているということを人々に示さなければなりません。言葉と行いというんでしょうか、それをですね、等しくしていかなければいけないというんですね。さて、神を敬うということはですね、ということはどういうふうにして敬っている、ごめんなさい、神を敬っているということをどういうふうにして表すことができるんでしょうか。このように書かれていました。とりわけ子供たちに教えなければならないことは、敬神の念は従順によって示されるということである。黄色い線で書かれたところ、敬神の念、神を敬う、そういう心はですね、従順によって示される。神は不要なことは何もお命じにならない。敬神の念を表し神に喜ばれるには、神の仰せになることに従うより他に道はないと書かれています。そうですね、私たち神様信じていますと言うと思います。ですけれども、やってることは神の御言葉に反していることであったとするならば、これは神を敬っていると言えるんでしょうか。ここに書かれていることは、従順に従うことによってのみ神を敬っているということを表すことができないというんですね。従順さ、神はすでに御心をお知らせになった。だから人がすでに神の御口から出たことに疑問を持つのは愚かなことである。人間に求められているのは、すでに表されている神の御心に率直に熱心に協力することだけである。従順は良心のみならず理性の最高の命令でもある。今日の、私のポイントは、神を敬う人々の特徴は従順な人たちであるということです。これは単純なんですが、そして何もこの難しいことではないですけれども、でも従順に神様に従っている人がどれだけいるかといえば、分かりませんが、そう多くはないのかもしれない。そ そういうことを考えるときに非常に重要なテーマなんじゃないかなと思うんですね。私たちの模範はイエス・キリストであります。エペソ2章の6節から8節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしぼめの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。神様ももうすでに人がどうあるべきかをですね、お示しになっている。神様は、イエス・キリストは神であられるのにですね、神であることを固守せずにですね、人間としてこの地上では生活されたわけです。そして彼は従順にその神様のご計画に従って、そして自分を低くしてですね、最後は十字架の死に至るまで自分の命を、しかもこの死というのは人間にその全ての人に与えられている死、第一の死ではなくして第二の死、永遠に失われてしまう死をですね、経験したと言われてますよね。その死に至るまで従順であられた。これが人の取るべき分だということをですね、もうすでに教えておられたんです。私たちはこの従順さをイエス様から学ぶ必要があるのではないでしょうか。最後にこの引用文を読みたいと思います。キリストのようになる、すなわち律法のあらゆる原則に従うという素晴らしい可能性が信者の前に提供されている。しかし人は自分でこの状態に到達することは全くできない。クリスチャンの役割は一つ一つの罪に辛抱強く打ち勝つことである。彼には打ち勝つ知恵も力もない。これは主のものである。主のもので、主は謙遜に悔いて助けを求めてくる者たちにこれらを授けてくださる。私たちの目標はイエス様のようになること。簡単に言えばそうですよね。我々の品性が清められてですね、イエス様のように憐れみ深く、しかし罪には徹底的にその罪をですね、排除される、許すことのないお方。我々もそうでなければいけないんですが、それが目指すところなんですが、そうしようとしても我々にはそうする力がないっていうんですね。だけどもこれは主のなされるところで、そうやって謙遜に求めてくる人たちに授けてくださるというんですね。ありがたいじゃないですか。我々はできないんですけれども、神様にお願いしたらですね、そうしてくれるっていうんです。最初に神を敬う人たちのことを見てきました。単純にお言葉ですから、そのようにします、御言葉通りその好みになりますようにと、単純にですね、捉えてるんですね。我々も本当に神様がそうしてくださるというのであれば、そうしてくださいと言って従っていかなくてはなりません。我々現代の真理を学んでいて、今イエス様は天の至聖所で働いておられます。まあ、絵がありますが、これはちょっとイエス様は聖所で働いておられる絵ですけどもね、聖所の天の至聖所に今はおられて働いておられます。そのイエス様は私たちの品性が完全に清められて罪のない状態にしてあげようと言ってですね、今最後の段階に入ってるわけですね。そのメッセージを我々はたびたび語ります。これを単純に信じて、あなたがそのような計画でそのようにしてくださるというのであれば、そのようになりますようにと言ってですね、委ねるならば、我々は神様が我々の心を清めてですね、きれいにしてくださるっていうんです。単純じゃないでしょうか。あまり神学的にごちゃごちゃしなくてもですね、単純な信仰を持って神様に寄りすがるならば、あなたがこのようなご計画を持っておられるのであれば、そうしてくださいという時にそうなるんですね。従順さ、これをイエス様から学びたいと思います。それでは、終わりの賛美歌ですが、はい、終わりの賛美歌、契約の虹の133番、契約の虹133番、成したまえ我が胸ですね。 父なる神様、人類をこよなく愛して、それがゆえにイエス・キリストを私たちのためにこの地上にお使わしになりましたこと、本当に感謝いたします。人は自分の力では罪から這い上がり救われることは決してできないということが聖書の教えによって分かっています。だからこそ、願わくばどうぞ私たちにその神の助けの手を述べてくださり、そして私たちに従ってきたい者はここに集まれと言って私たちを招いてくださっていますことを感謝いたします。その御手にすがることができますように、その手をつかむことができますように助けてください。私たちは、口では良いことを言いますが、その同じ口でまた悪いことを語り、悪いことをしてしまうような弱いものであります。がしかしどうぞ、それから、その罪の奴隷から解放してくださり、神様の御心に沿ったものになることができるように祝福してください。ここにおられますお一人お一人が、その神様との生きた経験を持つことができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@smrmi.org nistry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。